皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はパウロがこの本当にローマ人への手紙を書き終える最後のところです。そこでそれぞれ今までお世話になった人への感謝、そしてこれから自分が代わりに送るようなそのような人たちをこうもてなしてください、大切にしてください、助けてあげてくださいと手紙を書きます。今日もそこから神様の御声を共に聞いていきたいと思います。
ローマ人への手紙16章1節から16節。ケンクレアにある教会の執事で私たちの姉妹であるフィベをあなた方に推薦します。どうぞ生徒にふさわしい仕方で主にあってこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることはどんなことでも助けてあげてください。この人は多くの人を助け、また私自身をも助けてくれた人です。キリストイエスにあって私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。またその家の教会によろしく伝えてください。私の愛するエパネトによろしく。この人はアジアでキリストを信じた最初の人です。あなた方のために非常にロークしたマリアによろしく。私の同国人で私と一緒に投獄されたことのあるアンドロニコとユニアスにもよろしく。この人々は人たちの間によく知られている人々で、また私より先にキリストにあるものとなったのです。
まずこの第1番目にパウロがここで語ったのは、この本当に自分が送るこのフィベに対して、自分からこの本当にこの使わしていく宣教師、それを本当にこう大切にしてほしい、もてなしてほしい、そしてこの本当にその人を助けてあげてほしいと語ります。その後を見ると、本当にこのパウロがそういったこの助けてくれた人たちを同労者と見ていることがわかります。3節見ると、私の同労者でプリスカとアクラによろしく伝えてください。彼らは命を懸けて私を助けてくださいました。パウロの宣教というのは本当にパウロの宣教と言われるぐらい、パウロが本当にこう主人公になっているような、本当は神様は主人公ですが、パウロが、この、行っていった宣教旅行、ですが、本当にこのパウロは自分の宣教旅行ですというふうに自負するのではなくて、いろんなところで助けがあって、そして彼らが助けてくれた人、本当にその人たちも同労者、その人たちと共に自分はこの宣教をしているんだっていう、考え方がありました。ですから、この自分が送る宣教師も同じように助けてほしい。私たちも、本当にこの宣教の地に行って宣教することはできないかもしれません。聖書を翻訳していくこともできないかもしれません。実際に伝道することもなかなか難しいかもしれません。でも、それを行っている人たちを応援し、経済的に支え、食べ物でもてなし、必要を満たし、祈ってあげる、取りなして、いろんなことを祈る。そういったいろんなことで、助けることによって、その働きを共に担うことができるわけです。私たちも今日本当にこの、神様の御言葉を伝えておられる人たち、直接伝えておられるその人たちを助けたいと思います。自分にできる、助け、祈りだったり、経済的にサポートするんだったり、手紙を書いてあげるんだったり、いろいろあると思います。自分にできることを一つ、小さいことを行ってみてはどうでしょうか。彼らと共に、同路者となれたらいいなと思います。二つ目は、ここで何よりも、この、パウロの素晴らしさは、こ この自分に協力してくださった方々をもう本当に細かく書いています。いろんな人たちが、こういうときに彼らはこうしてくれた、こういうことをしてくれて感謝を伝えてください。この人によろしくと伝えてくださいと、ことを細かに書いていきました。私たちも同じように、私たちが生きている。それ自体も本当にいろんな人の支えや協力があるからだと思います。先週のディボーションでも同じようにしました。私たちは感謝を忘れてはいけないと思います。いろんな人が関わってくださって、もうなんだこの人はと思うような人も実はもしかすると私たちのどこかの大切な部分を担ってくださっているかもしれません。いろんなことがあると思います。いろんな人がいらっしゃるでしょう。その一人一人を覚えて感謝を表すことができたらと思います。今日は感謝を書き出してみてはどうでしょうか。時間をとって、どんな人にどんな感謝、どんな人が自分にどんなことをしてくれている、またどんな支えとなってくださっているか、感謝を捧げたいと思います。先日はこういう話を聞きました。洗濯物がいっぱいある。洗濯物がいっぱいあっても山のようになって、もう、もう本当になんでこんな洗濯ばっかりいつもしてなきゃいけないのと思いきや、その裏にある、元気に自分の大好きな子供たちが元気に遊び回ってるからこそこの洗濯物がある。彼らが本当に病気に倒れてしまったり、いなかったらこんな洗濯物はない。だから彼らが元気だからこそこんなに洗濯物があるんだと感謝を捧げたということでした。そういう意味で元気な泥んこの子供も役に立っていると思います。支えてると思います。私たちも同じように感謝を探すことができたらいいなと思います。三つ目はここでパウロがこのいろんな教会に対しても感謝を伝えます。そこで五節を見ると、家の教会によろしく伝えてくださいと語りました。その当時は家の教会がいっぱい、家で本当にこの集まって、この本当に教会の原点のような単位があったんです。それがもともと本当に教会の原点です。日本の開拓教会でも家を改造して家でやって、家族で始めてそこからさらにちょっとずつ増えていって、家を少し改装してとやっていきます。街道とか、素晴らしいこのステンドグラスであったり、音響システムであったり、スポットライトであったり、そういったものに心を奪われてしまって、本当にこの原点を忘れてしまわないように。そこに主の臨在がある。神様が本当にこの二人でも、三人でも私の名によって集まるところにも私もいるとおっしゃいました。それが本当に教会です。今もう一度自分の内側にある教会。なんだろう。自分の家庭。それも本当に小さな教会の単位だと思います。もう一度この教会の原点に立ち返って今週礼拝を捧げることができたらと思います。皆様のためにお祈りいたします。ハレルヤ神様。私を本当に生かすために、たくさんの人々が支え、関係してくださっていることを主を感謝いたします。神様どうぞその感謝を今日も思い起こさせてくださって、気づいていない感謝、あなたが与えてくださった素晴らしいものを見つけることができますように。また神様、本当に原点に帰ることができますように、主をどうぞ導いてください。いろんなものがなければ、あれがなければ、これがなければ教会じゃない。あれがなければ教会としてやっていけない。礼拝ではこれじゃいけないと思ってしまうところがありますが、そうではなくて、本当に二人でも三人でもあなたの名前のもとに集まる、そこが教会であることをもう一度覚え、あなたの素晴らしい臨在が大切であることを覚え、感謝いたします。この今度の礼拝の中でも本当はあなたの臨在を大切にすることができますように。また本当にパウロにたくさんの人々が協力し、そしてもてなしたように私たちも本当にこの宣教師や、また御言葉を直接伝えている一人一人のために祈り捧げることができますように、そして道路者となることができるようにしてください。 私たちにできることを気づかせてくださいますように。今日もこのディボーション TV を見ておられる一人一人の上に、あなたの素晴らしい奇跡が行われます。期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。ね。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない愛は。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。